今日は使徒の働き24章から、23章から、24章にかけて、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。祈り続けよう。日本2000万キレ、私と教会は1000倍祝福されます。私たちが祈り続けるとき、主の大いなる恵みが表されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒された。本当にイエス様の打ち傷で私たちは癒され、私たちが癒しの川として用いられます。本当に私たちが祈っていくとき、主の栄光が表されることを期待します。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主を感謝します。聖霊様が私たち一人一人を今日も呼び集めてくださり、私たち祈り続ける。2000万キレ、私と教会が1000倍祝福され、祝福のパイプとなり、私たちを通して癒しの川が、命の川が溢れ流れるように、主の栄光が表されるように、主は働いてください。イエスキリストの打ち傷によって私たちは癒されました。そして癒されます。癒しの川が私たちを通して溢れ流れます。今日も今も癒しが始まっていることを感謝します。今も主が私たち触れてくださり、今も私たちを主の栄光の中で癒し回復してくださっていることを感謝します。感謝します。今日も主の栄光を期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は使徒の働き23章から共に分かち合っていきたいんですけれども、先週は22章までやって、本当にこのパウロ先生は鞭打たれ、牢屋に入れられる、その時にローマ市民だということを使ったというふうに分かち合いました。そして前はその鞭打たれ、牢屋に入れられて、そして福音を述べ伝え、その監獄のその人々が救われる、そのような家族も救われる、そのような御業がありましたけれども、今回はパウロ先生が鞭で打たれ、そして牢屋に入れられようとしたその前に、自分がローマ市民であるということを明かしすると、パウロ先生は鞭も打たれず、本当に丁寧に扱われます。だけれども、この23章、パウロ先生がこの議会に連れられて、この証しする機会が与えられます。そして6節、パウロ先生が見てみると、一部がサドカイ人で、そしてパリサイ人、この二派に分かれているというのが分かりました。そしてすぐに神様の知恵が入ってきました。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。本当にパリサイ人の人々は死者の復活、見つかい、そういった霊とか聖霊様とかですね、そういったその聖書に書いてあることを信じていました。だけれども、逆にサドカイ人の人たちはそういったことを全く信じていなかったので、パリサイ人とサドカイ派の人たちはいつもその論争があったわけです。そして明らかにこのことが明かしする機会になるというふうに思ったパウロは、私はパリサイ人であり、この何ですかね、この死者の復活、復活はパリサイ人は信じてますから、死者の復活のことを私は述べ伝えたいのです。そうすると7節、パリサイ人とサドカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会は2つに割れたというふうに書いてあります。サドカイ人は復活はなく、見つかいも霊もないと、でもパリサイ人はどちらもあると言っていたからです。そして騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイのある律法学者たちは立ち上がって、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か御使いか彼に語りかけたのかもしれないと語った。もう完全にパリサイ人を味方にし、本当に福音が述べ伝えられるように、そのように主が働いてくださいました。そしてもちろんこのことによって、たくさんのパリサイ人たちがまたパウロ先生の教えに興味を持ったと思います。なぜなら、死者の復活、この見つかい、このそういったことは全部聖書に書いてあることであり、今ももちろんあるというふうにパリサイ人は信じていたからです。そして 10節論争がますます激しくなったので千人隊長がパウロ先生をそこから引き裂かれて、しまいそうだったのでパウロ先生をそこから出してあげます、こうやって力ずくで引き出し平野に連れてくるように命じたっていうふうに書いてあります。そしてイエス様があなたはエルサレムだけではなくあなたはローマに行っても私のことをこのように証ししなければいけない、そのように言われます。だからパウロ先生はアーメン、私はエルサレムだけではなくローマにも行くことを感謝します、これが神様の計画でした。私たち明確に主の計画が示されないときには主の知恵に従ってそして御言葉に従ってそしてその思いに従って、行くときもあります。だけれども明確に主が導いてくださるときがあります。そのときには私たち自分が理解できなくてもアーメン、主よ私はローマに行って主の証人となることを感謝します、そのようにパウロ先生も言いました。だけれどもパウロ先生をよく思っていないユダヤ人たちが本当にパウロを殺してしまおうと本当に企みます。そしてその40人ぐらいが集まってですね、パウロ先生を殺すまでは私は絶対飲み食いもしないと、もうずっと死んでもパウロが先に死ぬか私が先に死ぬかどっちかが先に死ぬかまでもうこれは絶対に続ける、そのように、激しく、その怒りを持ってパウロ先生を殺そうとする、そのような勢力がいました。そして千人隊長に彼をもうちょっと詳しく調べたいので、彼を私たちの方に、こう近このように連れてきてもいいですかって、そのように言ってパウロを殺そうと敵も知恵があります。だけれども16節、これをなんとパウロの姉妹の子がこれをたまたまだったのか聖霊様に導かれた、だったのか、本当にそれを聞きます。あ、危ない、パウロ先生にこれを述べ伝えなきゃ、パウロ先生にそれを言います。そしたらパウロ先生が百人隊長の一人を呼んでこの青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますと言ったら千人隊長のところにパウロ先生が言ったことをこのように述べ伝えます。このように、千人隊長はそうするとこれのことを私に知らせたか22節知らせたことを誰にも漏らすなと命じてその青年を帰らせます。23節、百人隊長を呼んで今夜9時カイザリに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えようと言いつけた。これはなんでこんなに千人隊長がよくしてくれるんですか、歩兵200人、騎兵70人、もうこの槍を持ってる200人を整えた。なぜですか、パウロ先生がローマ市民だからです。本当にそのカードを切ったんです。そのカードを使ったんです。それが神様がローマに行くまでにパウロを守る知恵でした。神様はエジプトの勢力を通して本当にこのモーセを守り、そして用いられるように育ててくれました。主はいろいろな方法で働いてくださいます。だから本当にこのものすごい兵力、ものすごい兵士たち持って、そのようにパウロを守ってあげます。そしてこのペリクス閣下というこの偉い閣下にですね、挨拶をの手紙を送ります。そして本当にユダヤ人を捕らえ殺されようとした時彼がローマ市民であることを知りましたので、このローマ市民権というのは当時の権威にあたるものです。だからローマ市民を勝手にしてはいけないというのがその当時の法律でした。だからパウロがローマ市民であったので彼を助け出しました。そして本当に閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い送りました。そして、そのペリクス、閣下のところにパウロを送ります。 そして、パウロをこの24章を見てみますとですね、その5日の後、大祭司アナニアとまた数人の長老とか弁護士と一緒にですね、パウロを訴えるためにやってきます。そしてやってきて、パウロを訴え始めます。ああ、ペレクス閣下、このパウロはものすごく悪人です。もう本当に、こういう輩は生かしておくに値もしません。そしたらパウロも、いやいやいやいや、私は別に何にもそんな悪いことはしていないです。私はただ一言、21節に一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのですと叫んだにすぎません。これがパウロ先生に与えられた知恵だったわけですね。死者の復活、キーフレーズだったわけですね。そして、このペリクス閣下もこの道について相当詳しい知識を持っていました。イエス・キリストについて、その福音について、もうそれを関心を持って聞いたこともあるし、そういう、もしかしたらそのイエス様が奇跡を行ったことを聞いたのかもしれない、水の上を歩いたのを聞いたことかもしれない、5つのパンと2匹の上で本当に5000人以上の人々を食べさせたのを聞いたのかもしれない。だけれども、これはすべて種が植えられたのであって、またその種が植えられてどんどんどんどん広まっていく主の計画の一部です。そしてここでもパウロ先生をこの監禁するんですけれども、まあある程度自由を与えます。そしてこの24節、この自分の妻、ユダヤ人の妻がいたっていうふうに書いてあります。そのユダヤ人の妻ドルシエラとですね、連れてきてパウロを呼び出してイエス様のことをついて話を聞こうとします。私も本当にこの道について詳しいんです。そしてこの道をもうちょっと知りたいんです。だけれども、パウロ先生は何を語りましたか。25節、正義と節制とやがて来る審判とを語りました。これもパウロ先生がその時に与えられた知恵でした。この時なぜそのように語ったのか。ペリクスはパウロから26節、金をもらいたいと、賄賂をもらいたいという下心があったっていうふうに書いてあります。だから本当にそれをパウロ先生は霊の目で見てるのかもしれないです。だからそれを節制と、本当にこの世だけではなく本当に永遠の世のために生きた方がいいということを語ったわけです。そしてなんと何年間このこういう生活をしたと思いますか。27節、2年経って後、主はなんとこのところに2年間パウロを置いときました。そして、その中で本当に福音を述べ伝えたり、本当にたくさんのことが行われました。だけれども、なんと2年の間パウロはこのような生活をすることになりました。そして、フェストという主総督がですね、着任することになります。そして、3日後に、このカイザルからエルサレムに登ってきます。そしてこのフェストという人もと、ものすごくイエス様について関心があります。そしてイエス様について知りたいという思いがあったので、パウロ先生のことを聞くと、パウロのことを、じゃ裁判を受けることにしようというふうにしてくれます。そして、裁判を受けてみると、パウロは何にもそこまで死罪に当たることはない、もう完全にその釈放されるに値するということが分かります。だけれども、パウロは何て言いますか。11節の終わりに、私はカイザルに上訴します。ここでパウロ先生は、ああ、もう2年もこんなところにいたんだ、私もそろそろ自由の身になって福音を述べ伝えに行きたい、そのように思うこともできたでしょう。人間的に考えればそれが正解なのかもしれないです。だけれども、パウロ先生は明確にローマに行きたい。なぜですか。ローマにものすごい祝福がありますか。とんでもないです。ローマでもものすごい苦しみと迫害と困難が待っています。だけれども、主の御心はパウロ先生がローマに行くことでした。だから私はカイザルっていうのは一番ローマ、シーザーですよね、一番上のローマの王様です。その王様に上訴します。そしたら、もちろんカイザルに上訴したんだから、カイザルのもとへ行きなさいということになります。 そしてアグリッパ王というその王がやってきて、この方もすごく何ですかね、イエス様について詳しく、そして知りたいと思っていました。そしてこのアグリッパ王にまた証しする機会が与えられます。この26章にずっと続くんですけれども、この天からの光を見たこと、本当にイエス様が自分に語りかけてくださったこと、この15節、私はあなたが迫害しているイエスである、これをアグリッパ王にも証しすることができました。これが神様の御心だったからです。そしてこの17節、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。本当にこのものすごい分かりやすいこの福音がこの時にやってきたわけですね。私たちは暗闇の支配に、置かれていました。だけれども、イエス・キリストの十字架の血潮は、私たちの罪を許し、私たちの罪を清め、私たちを神様の光の子供としてくださいました。そして私たちに、御国が望み、御国の栄光が私たちを通して現れるようになりました。そしてこれを本当にアグリッパ王はとってもこの関心を持って、これをもうもともと関心をものすごく持っていましたし、そしてまたさらに関心を持つことになりました。だけれども32節、この人はもしカイザルに上訴しなかったら釈放されたであろうに、残念っていうふうにアグリッパ王は思います。ああこの人は別に何にもそんなに悪いことしてないのに、アグリッパ王にはものすごい権威と権力があります。だから あなたの話を聞くとあなたはもう釈放されてもいいって、人間的に考えたら釈放された方がプラスに感じるかもしれないです。だけれどもパウロ先生はローマに行きたいと願っていました。なぜですか？主がローマに行って私の栄光をそこでも表しなさい、そこでも証人として用いられなさい。何かあんまり大したことを3000人が救われたり5000人が救われたり、そのような目に見えるようなことはなかったですけれども、ローマに行って、またパウロ先生は多くの手紙を書いて2000年間用いられる主のしもべとなります。そういう主の計画、主の大きなデスティニーがあったわけです。だけれどもアグリッパ王は、カイザルに上訴しなかったら、あなたは自由の身になって本当に自由に生きることができたのに。でも私たちの本当の自由は主の計画の中に生きることです。主に従うことです。だから私たちは本当に主がこれが道だ、これに進めと言ったとき、私たちはその道を前進します。だから私たちよく理解できなくても主を一歩を踏み出す勇気を与えてください。そして、パウロ先生もそのように祈りながら結局ローマに行くことになります。私たちも本当にこのパウロ先生のこの使徒の働きのこの後半の部分から本当に御霊に導かれるとはどういうことなのか、私たちはパウロ先生が本当に御霊に導かれて あそこに福音を述べ伝えに行こうと一歩踏み出したとき、また主がいやそこに行くんじゃなくてこっちに行きなさいというふうに導かれたことを知っています。だから私たちは一歩踏み出します。本当主よ、あなたの御心がなされますように。パウロ先生もいつもそのような思いで導かれました。だけれどもたまに微調整をしてくださる、それはいつですか？私たちが一歩踏み出したときです。私たちが踏み出すとき、私たちは主の栄光を見ることができます。そしてパウロ先生も本当に知恵が与えられました。その知恵の中で主が知恵を通して導いてくださいました。主よ、私たち主の栄光が日本に現れることを願います。日本2000万救礼を願います。本当に私たちに知恵を与えてください。そして一歩踏み出す勇気を与えてください。主が導いてください。 よくわからなくても主よ、あなたの栄光のために用いられたいです。そのように祈りながら私たちが前進するとき、主が私たちを微調整してくださり、主の栄光のために用いてくださいます。それではお祈りしましょう。私たちが本当に願うことは、主の栄光が表されること、主の御心がなされること。時にはそれがよく理解できないかもしれない、それがマイナスのように見えるかもしれない、だけれどもそれが実は大きな主の栄光の現れる道です。ローマに行くこと、エルサレムに行くこともそうでした。迫害の道、本当に混乱の道のように見えるかもしれない、だけれども主がそれを通して働いてくださいます。私たち本当に今日も主よ、私たちを導いてください。日本2000万キューレ、1000倍祝福、イエスキリストのこの癒しの川が、命の川が、救いの泉が私たちを通して溢れ流れます。信じ期待します。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。今日も主の働きを通して、本当に主の御霊に導かれる素晴らしさ、主の御霊に、導かれることはどういうことなの、本当に私たち、主の知恵が与えられ、本当に主の計画の中を生きていくことができるように聖霊様働いてください。私たちは本当に弱いもの、泣きに等しいものです。だけれども主よ、あなたの栄光が私たちを通して現れたいと願っています。聖霊様は私たちに今日も知恵を与えてくださり、本当に信仰を与えてくださり、勇気を与えてくださり、本当に私たちが主の栄光のために一歩踏み出すことができるように聖霊様が働いてください。私たちが本当にマイナスに見えるようなことがあろうとも、主がそれを全部プラスに変えてくださり、全てを働かせて益としてくださることを感謝します。私たち本当に祝福のパイプとなることを感謝します。癒しのパイプとなることを感謝します。私たちが本当に行くところどころ、全てが生きるこの川の流れ行くところ、全部主の御霊に触れられる、主の栄光に触れられる、主の希望の御言葉に触れられる、本当に作り変えられる、主の栄光から栄光へと本当に用いられる人々がどんどんどんどん起こされますように。ダビデの幕屋が回復し、本当に主を主体求めるその人々が起こされ、本当にたくさんの人々が救われ、用いられ、本当に主の溢れる命の川として用いられるように祝福してください。本当に私たちが今行き詰まったように感じるかもしれない、2年待っている、本当に何年待てばいいのか、そのような思いにあるかもしれないです。だけれども主のタイミングは一番良い時にやってきます。本当に一番良いその時に主の栄光が表されることを感謝します。本当に私たち主の御言葉が成就することを祈り続けます、待ち望みます。感謝します。主が本当に働いてくださることを感謝します、感謝します、感謝します。本当に、私たちも主の約束を待っておられる方々もおられると思います。本当に主よ、もう何年も待っているのに主の御言葉が成就しません。主よ、いつになったら主よ、あなたの御言葉、主の約束が成就されるのでしょうか。遅くなってもそれを待て、それは必ず来る。本当に主の栄光が今か今かと現れようとしています。本当に時にかなって美しく、全てのことを働かせて益としてくださいます。そして今日知恵を与えてくださっています。今日一歩踏み出す勇気を与えてくださっています。一歩踏み出す信仰を与えてくださっています。主がその知恵をあなたに働かせてください。主よ、家族に福音を述べ伝えることができるように、友達に教会に誘うことができるように、いろんな方法で主は働いてくださいます。感謝します。今日も主が私たちに知恵を与えてくださっていることを感謝します。主の信仰を与えてくださっていることを感謝します。主が素晴らしいことを私たちを通して成し遂げようとしておられます。見えることはなくても今それが起ころうとしている。すべてのものに私の霊を注ぐ、その この終わりの時代の主の栄光が現れることを期待します。感謝します。用いてください、導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。主の知恵を注いでくださっていることを感謝します。